2021年12月9日
掲載。新型コロナは市場で始まった。研究所流出説を著名科学者が否定する理由。アリゾナ大学のマイケル・ゴロビー教授は、新型コロナウイルスの起源についてもともと確信を持っていたわけではなかった。ウォロビー教授はパンデミックの間、新型コロナウイルスの刑事的変化について研究しており、今年5月に発表された書簡では影響力のある18人の科学者グループの一人として署名している。この書簡は研究所の事故によって新型コロナウイルスが出現したという説の証明、あるいは反証のためにさらなる調査を求めるというものだ。ところが最近、ウォロビー教授はサイエンス誌に新しい研究を発表し、最も初期に診断された新型コロナウイルス感染症の症例が誤って理解されたこと、研究所からの流出ではなく武漢の華南海鮮市場がほぼ間違いなくウイルスが動物から人に広がった場所だった可能性を指摘している。ウォロビー教授の発表によって自然起源説への信頼性が高まり、新型コロナウイルス起源探求をめぐる議論が再燃しそうだ。ウォロビー教授は査読済み論文、一次情報にアクセス可能だった疫学者の洞察、メディア報道などの無数の情報源を利用し、武漢の臨床医がウイルスの発生を理解しようとした際にバイアスが忍び込んだ可能性を判別しようと試みた。その結果、明らかなバイアスは確認されなかったものの、初期に診断された新型コロナウイルス感染症の症例の多くは海鮮市場で働いていた人、または市場の近くに住んでいた人であり、ウイルスが研究所の流出事故から出現した可能性は低く、海鮮市場で動物から人へウイルスが広がったとの結論に落ち着いた。ではその結論に至る経緯を紹介しよう。季節好き。武漢の中心部にあり、かつては毎日何千人もの買い物客が訪れ、賑やかであった華南海鮮市場は、パンデミックの起源をめぐる白熱した、しばしば激しい議論の中心となっていた。パンデミックによって市場は閉鎖されたが、初期の新型コロナウイルス感染症の症例の多くはこの市場絡みのものだった。しかし、すべてがそうであったわけではない。この市場はまた、病気の温床となる可能性があることで悪名高い場所だった。2014年10月、武漢疾病予防管理センターの職員はシドニー大学のウイルス学者であるエドワード・ホームズ教授を連れてこの市場を訪れている。華南海鮮市場では生きたままの動物を購入してその場で屠殺してくれる。近隣の複数のレストランは死んだばかりの野生動物を調理した闇を提供することで有名だった。ホームズ教授と職員は積み重ねられたケージにヘビ、竹ネズミ、タヌキなどの生きた動物を入れて売っている露店の行列の中を歩いた。特に混雑した日ではなかったが、尿、血、糞の悪臭がプンプンする場所だったとホームズ教授は振り返る。かつて毎日何千人もが訪れていたこの市場の近くには幼稚園や複数のショッピングセンター、数十棟の高層住宅がある。800メートルほど離れたところには毎日数千人の人々が行き交う観光駅があり、多くの人々が移動する毎年1月の春節、旧正月では利用者は10万人に達する。武漢の職員は将来的なアウトブレイクを引き起こす可能性のある場所としてこの市場を案内してくれましたとホームズ教授は話す。新型コロナウイルス感染症の蔓延における華南市場の正確な役割はパンデミックが始まって以来論争の的となっている。2019年12月に罹患した174人のうち3人に1人は市場に行ったことがあったが、ハーバード大学のウィリアム・ハナージ准教授をはじめとする疫学者はそれが目くらましである可能性があると主張してきた。非定型肺炎のクラスターが発生すると最も近い市場が犯人扱いされる傾向があります。ほら、市場があった。市場が発生源に違いない。 となるのです、と花味准教授は話す。そして、もし仮定が間違っていた場合、河南市場の役割は不釣り合いに強調され、市内の他の場所での多くの症例が見過ごされる可能性があったと、花味准教授は付け加える。症例が見つかることが期待されている場所に厳しい目を向け、そうでない場所はよく調べない傾向があります。英国グラスゴー大学のウイルス学者であるデビッド・ロバートソン教授曰く、季節大好き人間で知られるウォロビー教授は、危険なウイルスに関する白熱した議論の理論に取り組んだ実績がある。2000年代初め、ウォロビー教授は汚染されたポリオワクチンによって HIV が人間に感染した可能性があるという陰謀説の発生状況を調査するために、コンゴ民主共和国を訪れた。ウォロビー教授は後に、その陰謀説の反証を助けた科学者グループの一員となった。ウォロビー教授はパンデミックの間、初期の新型コロナウイルス感染症の症例と河南市場との明らかな関連性が真実か幻想かを問うことによって、自然起源説に穴を開けようとしていたと語る。そういった理由から、ウォロビー教授は、武漢の臨床医がウイルスの発生を理解しようとしたときに、いわゆる確証バイアスが忍び込んだ可能性を取り上げることにした。ウォロビー教授は、入手可能な不完全かつ断片的な情報から、武漢にある3つの病院における新型コロナウイルス感染症患者の最初の20人が、どのように診断されたかを追跡した。その結果、臨床医は、河南市場で暴露した可能性の有無にかかわらず、疾患の臨床所見、特に肺の CT スキャンの特徴に基づいて症例を特定していたことが分かった。うち9人は市場の労働者であり、市場での暴露がない1人の患者については、市場で働いている友人が自宅を訪れていた。これらはすべて、武漢の公衆衛生当局が河南市場に注目する以前の話であり、診断が歪められることはない。そしてこの調査では、市場は確かに初期の症例の中心であり、医師がより多くの時間をかけた場所で新型コロナウイルスがより多く発見された結果ではないと結論付けられている。ウォロビー教授はまた、これまで新型コロナウイルス感染症が初めて記録された症例と考えられていた、河南市場とは無関係の患者が、誤って最初の患者として認識された可能性があると主張している。世界保健機関 WHO は当初、41歳の会計士が2019年12月8日に新型コロナウイルス感染症に似た症状と診断されたと報告し、これがインデックスケースとして知られるようになった。しかし、中国メディアのテレビ報道、ウォロビー教授がオンラインで発見した病院の記録、さらに科学論文によると、この男性は当初、歯に問題があると診断され、その8日後まで新型コロナウイルス感染症の症状はなかったという。会計士の男性が当初考えられていたよりも実際には遅く新型コロナウイルス感染症にかかったのだとしたら、12月11日に具合が悪くなったウェイ・グイシャンという女性が、最初に記録された新型コロナウイルス感染症患者だったことになる。ウェイは河南市場でエビを売っていた。重要なゲノムパズルの解明。さらに、ウォロビー教授による調査は、この感染症の初期の広がりにおける別の難問に関する重要なエビデンスを提供している。初期に診断された患者のゲノム配列を調べたこれまでの研究では、ウイルスは2019年12月までに少なくとも2つの系統に分岐していることが示されている。系統 A は、発症前の数週間以内に河南市場を訪れたことがない、最も初期に報告された患者から、系統 B は、河南市場を訪れたことがある患者から見つかった。紛らわしいことに、系統 A のゲノムは、河南市場との関わりがあった系統 B よりも、根本的な祖先と考えられているコウモリを宿主とするウイルスのゲノムにより近いようだ。ウイルス学者は、一方の系統がもう一方の系統を生み出したのか、それともそれらが姉妹種であるのかをまだ完全には理解していないが、その違いから、実際に河南市場で感染症が蔓延したかどうかは疑問視されている。 ウォロビー教授の調査によると、系統 A のゲノムは、最初に報告された新型コロナウイルス感染症のクラスター、つまり老夫婦とその息子に由来することが明らかになっている。当時、そのうちの誰も河南市場を訪れていなかった。この夫婦はほんの数ブロック離れた古地区に住んでおり、その近くの市場に行っていた。生きた家禽がその市場で販売されていると考えられたが、新型コロナウイルスに感染しやすい生きた哺乳類が販売されていたかは定かではない。次に報告された系統 A のゲノムは、具合が悪くなる直前に河南市場近くのホテルに滞在していた新型コロナウイルス感染症患者のものであった。ウォロビー教授はまた、河南市場への地理的な近さは最初のクラスターに限定されないことを発見した。実際、河南市場との疫学的関連性が分かっていない。2019年12月に罹患した100人超の新型コロナウイルス感染症患者の多くは、河南市場のすぐ近くに住んでいた。ウォロビー教授によると、このことは、コミュニティ内の感染が市場周辺で始まり、最初の感染症例が出現した時にはすでに感染が進行中であったことを示す強力なエビデンスになるという。特に、今では多くの軽症者や無症状者がウイルスを拡散する可能性があることが判明しているため、初期の症例の多くに河南市場での暴露がなかった理由を説明できるとしている。ハーバード大学のハナージ准教授は、河南市場でエビを売っていたウェイが最初に記録された新型コロナウイルス感染症患者であることにまだ納得していない。ハナージ准教授は電子メールの中で、疫学的な取り組みにおいて未確認の情報源に頼らなければならないのは理想的ではないと述べた。しかし、これは私たちが対処しなければならないことです。そうは言うものの、ハナージ准教授は、新たな研究が確証バイアスの可能性に対して説得力のあるエビデンスを提示したことに同意している。そして、インデックスケースが誰であったかということは、全体像に影響しないと彼は付け加えた。新型コロナウイルスについて分かっていることを踏まえると、最初に確認された患者が最初の感染者であったり、河南市場との関わりがあったりすることを期待すべきではないからだ。この市場がパンデミックの根本的な原因であることは間違いありません。しかし、誰もが確信しているわけではない。パリ大学の遺伝学者で進化生物学者のバージニー・コーティアは、新型コロナウイルスへの感染が分かっている患者は実際の症例全体のほんの一部である可能性があるため、ウォロビー教授の研究ではそれに代わるシナリオが除外されないと話す。コーティアは、市場では本当に何かが起こっていたようだが、それが動物から人への感染なのか、人から人への感染なのかは分かりませんと話す。ウイルスに汚染された研究所のメンバーが河南市場周辺に住んでいた、あるいは河南市場に行って、スーパースプレッディング現象を引き起こした可能性は考えられるが、その後の大流行で見られた明らかな兆候はなかった。確かなことは分からないのです。ウォロビー教授は、最も初期の症例がスーパースプレッディング現象によるものであるという明白な兆候はないという。またウイルスが、おそらくもっと容易にスーパースプレッディング現象を引き起こす可能性がある場所を襲うことができた中、SARS の起源と同じような形で、新型コロナウイルスに感染しやすい、生きた哺乳類が定期的に販売されていた、比較的小さな生鮮市場をたまたま襲ったと考えるのも、偶然すぎるように思える。私たちはまた、エビデンスを総合的に見なければなりませんと、ウォロビー教授は言う。政治的影響の可能性を回避するために匿名を希望した情報筋によると、これには、新型コロナウイルスに感染しやすい生きた哺乳類が2019年後半まで定期的に販売されていた市場の一角で、初期の有症状患者の多くが働いていたという新事実が含まれる。新型コロナウイルスの検査で陽性となった環境サンプルが収集された場所とほぼ一致しているが、その関連は大まかなものであり、さらに精査する必要があると情報筋は強調している。私はかつて、河南市場は感染が拡大した場所に過ぎないと思っていた一人でした、とウォロビー教授は話す。しかし、 自身の意見を揺るがせたあることによって、SARS と新型コロナウイルス感染症の間の著しい類似点がよりわかるようになった。そして、それは今完全に明らかになりつつあると、ウォロビー教授は話す。ほとんどの人は、SARS の起源の話は完全に終わったものと思っている。しかし、詳しく調べてみると、未完の仕事がまだ残っていることに気づいたとウォロビー教授は言う。それはしばしば誤解され、大変過小評価されています。2つの物語。2002年11月、最初の新型コロナウイルス感染症例が発生するちょうど17年前に、SARS コロナウイルスが、中国南部広東省の生鮮市場で売られていた麝香猫、アナグマ、タヌキから野生動物の商人に飛び移った。8000人がこの疾患に罹患し、800人近くが命を落とした。それ以来、科学者たちは、生鮮市場がウイルスの混合、突然変異、改変に理想的な環境を提供し、人間に致命的なウイルス株が作り出されることを立証してきた。SARS における生鮮市場の役割が判明した結果、中国政府は野生動物取引の規制を強化し、販売業者に動物の出所とその検疫証明書の掲示を要求するとともに、市場で生きたまま取引できる種を制限した。南満氏の清華師範大学で助手として働き、中国における野生動物取引に関する政策専門家である張兆民は、違反者に対する罰則は厳しいものになる可能性がありますと話す。保護種を取引した者は、最長15年の禁錮刑を受ける可能性があり、中国内外で相当数を密輸した場合は終身刑になる可能性がある。しかし、法律の施行は不十分だった。複数の研究者が MIT テクノロジーレビューに対し、中国で野生動物の違法取引が横行していることは、公然の秘密であると語った。実際、張助手と同僚は、2017年から2019年の間に調査を実施して、河南を含む武漢の4つの市場で合わせて38種、約4万8000匹の野生動物が販売され、そのほとんどすべてが生きたまま、ケージに入れられ、ウイルス感染に理想的な窮屈で非衛生的な状態で積み上げられて販売されていたことが分かっている。販売されていた動物には、野生で捕獲された動物と繁殖された非家畜化動物の両方がいた。具体的には、SARS コロナウイルスと新型コロナウイルスの双方に感染しやすい、麝香猫、ミンク、アナグマ、タヌキなどの種が含まれていた。6月にサイエンティフィック・リポーツ誌で発表されたこの研究では、調査対象となった野生動物取引のすべてが違法であることが分かっている。多くの販売業者が保護種を販売しており、義務付けられた証明書、動物の出所や病気にかかっていないことを示す証明書を掲示する業者はいなかった。つまり、河南市場が初期の新型コロナウイルス感染症の症例との関連性が示唆されるや否や、ほぼ間違いなく違法に生きた哺乳類を販売する業者は処罰を避けるために逃げるだろうが、法執行機関は、そもそもそのような活動が存在したことを認めそうにないということである。こう考えると、中国当局が河南市場での生きた動物の販売に関して、手がかりをつかめなかったことは驚きではなかったと、ハーバード大学のハナージ准教授は語る。SARS の直後、野生動物取引に関する制限は最小限に抑えられ、科学者は広東省の生鮮市場で動物や商人にほぼ制限なく接触できるようになったが、それでも SARS の発生源を特定するには至らなかった。彼らはすぐに、SARS コロナウイルスと 99% 以上同一である麝香猫、アナグマ、タヌキのウイルスに狙いを定めたが、それに続く調査では、野生または飼育状態のいずれにおいても、ウイルスの広範な伝播という結論にたどり着くことはなかった。現在では、麝香猫が販売の際に、おそらくそれと同時に売買されていたコウモリからウイルスに感染したという見方が支配的となっている。あれから18年経った現在、状況は酷似している。 動物の間で新型コロナウイルスが広範に伝播した形跡はないようだ。パンデミックの起源を突き止める目的で、世界保健機関から派遣された中国チームが、仙山猴、蛇行猫、アナグマ、竹ネズミといった主に疑わしい動物を含め、8万件ほどのサンプルを検査したが、そのいずれからもウイルスは検出されなかった。にもかかわらず多くの科学者は依然として、生鮮市場が新型コロナウイルス感染症の引き金となる重要な役割を果たしたという理論に大きく傾いている。雲南省や東南アジアの他の地域が、パンデミックの発生源である可能性が最も高い場所として注目されているが、花味准教授は、武漢のある湖北省で新型コロナウイルスが自然に発生した可能性を示すことは、決しておかしなことではないと話す。確かに、武漢ウイルス研究所の科学者たちは、湖北省のコウモリに SARS に似たコロナウイルスを発見していた。この科学者たちは、湖北省全体で飼育動物に対するコロナウイルス感染の体系的な検査は実施しなかったが、SARS の直後に実施されたあまり知られていない研究で、2004年に同省の飼育場で検査した7匹の蛇行猫すべてが、SARS コロナウイルスの変異種に感染していることを発見した。中国と米国の複数の研究チームが、動物がウイルスに感染した場所、蛇行猫間のコロナウイルス感染が以前に考えられていたよりも起こりやすいのかどうか、さらにはそれが新型コロナウイルス感染症の起源に関する理解にどのような影響を与えるかを解明しようとしている。絶え間ないスピルオーバー。しかし、新型コロナウイルスと 99% 以上同一であるコロナウイルスに動物が感染した証拠がないため、一部の科学者は自然起源説に異議を唱え続けている。マサチューセッツ工科大学 MIT とハーバード大学が共同運営するブロード研究所の分子生物学者アリーナ・チャンもその一人だ。チャンによると、サイエンス誌が主催した最近のウェビナーでの中心的な質問は、ウイルスが中国や東南アジアの他の地域の1000マイル以上離れた洞窟から武漢にどのように到達したかということだったという。武漢の科学者は、SARS ウイルスが見つかることが分かっている場所から、数千マイル離れた武漢市まで続く、非常に強力なルートが存在することを把握しています、とチャンは語った。しかし、野生動物取引においてそのようなルートの証拠は存在しないという。SARS の起源においてもこうした不明瞭な点が悩みの種であると、デューク・シンガポール国立大学で新興感染症プログラムの責任者を務めるリン・ファワン教授は述べている。コウモリを宿主とする SARS コロナウイルスに最も近いウイルスを生み出した洞窟は、最初の SARS 症例が発生した広東の市場からおよそ1000マイル離れている。これは武漢と新型コロナウイルスに最も近いコウモリのウイルスの一つが発見された場所との距離とほぼ同じだ。そして野生動物と密接に接触している人々が、以前考えられていたよりもはるかに頻繁にコロナウイルスに感染していることがますます明らかになっている。研究によると、中国南部でコウモリの生息地近くに住み、野生動物と密接に関わっている人々の最大 4% が、コロナウイルスを含む致命的な動物媒介ウイルスに感染していた。新型コロナウイルスに最も近い種を発見したラオスとフランスのチームは、ラオスでコウモリを取り扱う5人に1人が、コロナウイルスに対する抗体を持っていることを発見した。このように見つかった感染の大部分は、自然に耐えると研究者たちは言う。4月にサイエンス誌に発表された研究で、ウォロビー教授とその同僚は、調査からこぼれた新型コロナウイルスが大流行を引き起こすには、都市環境が重要であり、そうでない場合はすぐに消滅することをコンピューターシミュレーションで示した。コウモリであれ、他の動物種であれ、それらから新型コロナウイルスの祖先に暴露した野生動物の証人が、武漢の河南市場に伝染をもたらしたという説は、コウモリからサンプルを収集しに行った研究者が、病原体を武漢に持ち帰って、それが河南市場に運ばれたという説よりも、数千倍ではないにしても、数百倍可能性が高いでしょう、とワン教授は話す。 ウォロビー教授も同じ意見だ。多くの証拠に基づいて、パンデミックと武漢の河南市場とのつながりが紛れもない事実であるだけでなく、そこで新型コロナウイルスの祖先が動物から人間へと飛び移ったと彼は確信するようになっている。私たちが今分かっていることに基づくと、それが他のシナリオよりもはるかに可能性が高いと彼は言う。ウォロビー教授のグループや他の研究者による進行中の研究におけるこれまでの結果は、さらなる証拠固めに役立つだろうと彼は付け加え、それらはすべて同じ方向を指していますと述べた。以上、ジェーン・チューの報告でした。